西田聡議員、通学通園時の安全対策と公園の遊具点検。問い、通学通園時における事故が全国的に後を絶たない。本市における安全対策への見解は。答え、関係機関との連携のもと、防護柵や横断歩道、路面表示など、交通安全施設の整備による効果的な対策を検討し、可能なものから速やかに実施している。また、登下校時の立ち番や声かけなど、子どもの見守り活動を行っている。問い、スクールガード同士の顔合わせ、交流の場などがあれば、学区としての一体感、連帯感が今以上に生まれると思うが、いかがか。答え、各小学校区単位で講習会を実施している。今後はこのような機会を生かし、交流する場となるよう、内容を工夫し取り組んでいく。問い、各公園に設置されている遊具は、長い年月にわたって風雨にさらされ、経年劣化が避けられない。安心安全の確保はどのようにしているのか。答え、毎月複数の教職員によって目視点検を実施し、安全点検簿に記録するとともに、年1回専門業者による遊具点検を行い、劣化や破損状態の点検を行っている。異常が確認された場合は安全を確保しながら速やかに修繕している。写真が1枚、スクールガードによる朝の見守り活動、立東駅西口交差点。竹村進議員、貸付金債権が回収不能となった結果責任。問い、債権破産申し立てによる回収額、およびこれに要した費用の額、回収不能となった額は。答え、回収額は配当金685万9364円、費用の額は弁護士費用や与納金で合計は292万287円、また回収不能額は元金が8億9244万631円です。問い、今日までの対応等で市が節目節目で決断していれば、より多くの債権が回収できたと考えるが。答え、債権回収が少額にとどまったことから可能性はあった。問い、市民への説明会はいつどこでどのようなことを説明されたか。答え、令和3年1月30日から2月20日開催の自治連合会と市との懇談会等で、貸付の経過と現状について説明した。問い、政治は結果がすべてです。多大の損失が確定した今、市民への説明を考えるとけじめは必要です。答え、いろんな人から未来志向で頑張ることが責任の果たし方だと言われ、それを重く受け止めている。意見、政治家の責任は自ら決めるものであると言われています。後日、適切な場所で結果責任を表明されることを期待します。上田忠宏議員、環境センター更新における後期性発酵乾燥方式、トンネルコンポスト方式の導入検討を。後期性発酵乾燥、トンネルコンポスト方式とは、ゴミを燃やさず資源化できる処理方式の一つで、生ゴミや紙、プラスチックなどが混在したゴミを、密閉発酵槽バイオトンネルで微生物の作用による発酵乾燥処理を行う。乾燥したゴミは固形燃料として再利用できる。問い、脱炭素社会に向けた環境に配慮した施設の在り方を問う。答え、次期ゴミ処理施設の整備に際し、設備の高性能化により、排ガス量を減らし、ゴミを燃焼した際に生じる熱や蒸気を用いて発電するなど、脱炭素社会に向けた取り組み、環境に配慮した施設となるよう努める。問い、本市ゴミ処理施設である環境センター更新は、令和10年4月稼働を目標として進めている。新たなゴミ処理方式として、後期性発酵乾燥、トンネルコンポスト方式の導入検討を問う。答え、 ゴミ処理施設整備検討委員会において検討を行っている。発酵槽固形燃料製造施設リサイクル施設を包含した施設が現に存在しないこと、生成した固形燃料の供給先や産業廃棄物の転嫁に関して不透明な部分があることから、今後の固形燃料供給先や固形燃料製造者の社会的責任や対応等を引き続き調査研究していくこととしている。